日立ハイテクプレゼンツ大村雅樹のサイエンスキッズポッドキャスティング、今週のサイエンスコーチャー略してサイコーは、前回に続きましてプチ生物研究家の虫が大好き谷本雄二さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
先週何が衝撃って、蝶々がこのシーズンもいるよって話でいなかったですよ、なかなか。
そうですか。
いないですけど、まあ冬の間もあの虫は活動してる虫もいるよっていうお話を伺いました。
そういうことですね、はい、
とても興味深かったです。さあ今ね、女子からミノムシって冬の虫ですよねって言われたんですけど、はい、本当ですか？
そうですね、あの一番目立つ時期がやっぱり冬になるっていうことで。
でしたっけ？
本当か嘘かっていうとですね、まあ、いわゆる初夏の頃に、
はい、
あの幼虫がですね、
はい、
母親の、母親っていうかあのミノの中で、はい、ミノムシっていうのは不思議な習性がありまして、
はい、
ミノムシのメスは一生ミノの中から出ることがないんです。
へー。
それでオスがですね、成虫になったオスが、あ、それはガになるんですけども、
ミノムシ最後ガになっちゃうんですか？そうなんですね。がっかり。
ミノムシのですね、はい、親になったガはですね、はい、だいたいあのミノガって言うんですけども、
聞いたことあります。
ありますか？
はい、
それにまあそれぞれ大ミノガとか茶ミノガとかこう名前がついてるんですけども、はい、そういうふうになるんですが、オスは羽が生えて飛んでいけるんですけども、はい、メスは一生ミノの中に入ったままなんです。
すごいですね。
すごいです。
ある意味かわいそうですね。
そうですね。
下界を見ることなく一生終えちゃうメスと。
そうですね。それで体の形もですね、あの幼虫の、まあ、簡単に言うとイモムシのままなんですよね、メスは。
これもまた切ないですね。
切ないです。それでそのミノムシのメスがミノの中で産んだ卵が、
はい、
まあ、夏の初めですよね。あのマユ、あ、ミノの中で帰りまして、
はい、
それでそれがみんな散らばっていくんです、外へ、
はい、
それで散らばっていった本当にまあ何ミリというような小さなミノムシがそれぞれこうせっせと葉っぱを集めて小さなミノを作るんです、
はい、
そこがまあミノムシの始まりで、
はい、
それがだんだん大きくなっていって冬になるとある程度大きくなるもんだから人の目につくと。
なるほど、はい、そうか、じゃあもうミノ制作してるのは夏場からやってるってことですか？
そうですね、はい、そうです。もう一生懸命食べてですね、やっぱくっつけて、それでだんだん大きくしてってるんですね。
で冬場になるとその集大成で、はい、一番巨大なミノになって、
そうです、
人間の目に留まるから、
はい、
ラボの助手が言うミノムシっていうのは冬の虫ですよねってこと。
そうですね。
でその冬の後どうなるんですか？
あの冬の後はまたそれの繰り返しになりますんで、
メスは、
はい、
1年で死んじゃうんですか？
メスはですね、これ本当に儚いんですけども、卵を産んだらですね、体が、まあ、体の中ほとんど卵だと思うんですね、
はい、
それで産んだ後はもうガリガリに痩せてしまって、はい、ミノの下からですねポトンと落ちて死んでしまうと。
かわいそすぎる。
かわいそ、
そんなの
本当にかわいそすぎるんですけども。
かわいそうだ、
はい、
その代わり、ま、ポトンと落ちちゃう。
そうですね。
やだ、見たことありますか、その瞬間は？
その瞬間はさすがにないんですけども。
ほとんど落ちるのは何月ぐらいですか？
多分それ卵があれなんで初夏じゃないかなと思うんで、はい、夏でその次の冬を見ることなく死んでしまいますからね、はい、
それで次のそのお母さんが産み落としたメスの方の幼虫がミノ作って、はいはい、また1年近く経つとポトンと落ちちゃうんですか？
そうですね、まあ、半分、単純に半分がオスだとすればオスは飛ぶことができますけどもね、はい、
でもね、あの成人してガになって、はい、もう全然人間は構ってくれないわけじゃないですか、
はい、
蝶々になるかガになるかでやっぱりその虫の人生で変わってくると思うし、ガになってね、なんかみんなに鬱陶しがられる、あの巣立も切ないし、メスはメスで世間を見ることなく死んじゃうのも切なくて、ミノムシに生まれた不幸ってのはよくわかりました。
ね、
ミノムシ見つけたら儚さをちょっとみんな切ない、ミノムシでなんか一本ドラマ作りたくなってきました。
そうですか、
ラジオドラマ作ろう今度、緊急企画
楽しいかもしれない ね
30分ね、行くぞ、はい、よし、ミノムシの一生、はい、ね、誰かでナレーションお願いして文化放送のアナウンサーの人に。そっか、あとは冬ちょっと僕ら何チェックしましょうか。鳴き声を上げる、だから前回来ていただいた時に秋のね、
はい、
スズムシの音色とか、
はい、
そういう聞いたけど、冬音を出す虫ってのいます？
冬はですね、さすがに音を出すというか鳴く虫はいないんじゃないかなと思うんですよね。いるかもしれないんですが、身近にはいないという意味で、はい。
鳥本さんでもね、プチ生物研究家として、はい、やっぱりこの時期虫が近くにいなくて切ないじゃないですか。
そうですね。
虫を求めてどこに行くんですか。
虫を求めてですね、近くに雑木林があれば雑木林やっぱり行きます。
どんなのがいますか、その場合。
そこでですね、これもまたちょっと冬ならではの虫なんですけども、冬尺というのがいまして。
冬尺、はい、読んで字の通り。
これはなかなか読んで字の通り分かっていただけるかは分からないんですけども、
冬の尺取り虫。
そういうことです。ああ、その通りです。
尺取り虫、
尺取り虫の、まあ、親になったもの、尺取り虫の慣れの果てっていうのが尺蛾っていうものなんですけども、
やっぱりそれも蛾ですか。
蛾です。
いやだな。
そう、はい、これは冬しか出てこないかなんで、結構こうなマニアがいるんじゃないかと思うんですね。
冬尺マニアが。
冬尺マ
ニア。初耳ですよ。
そうですか。それでこの冬尺っていうのがですね、本当になぜ冬にいるのかっていうのが未だにはっきりした答えは出てないんですけども、まあ一番有力じゃないかと言われているのが、冬になれば、まあ先ほど来お話ししているように、あんまり他の虫がいないですよね。そういう中で生きていくことができると。要するに天敵になるものがいないとですね、自分たちが暮らすには都合がいいわけですね、はい、そういう中でこの冬尺というグループは冬に活動することを選んだんじゃないかと、そんな風に見られています。
それは雑木林行ったら大体関東地方います。
大体は いないというか、なかなか見つけにくいんですが、関東じゃなくてもですね、北海道でもやっぱ雪が積もってしまうと大変だと思うんですが、
全国にいるんですか。
全国にいるん
です。冬尺は、
はい、
それは尺取り虫の動きをするんですよね。
もうその時には成虫なんです、
蛾でいるんですか。
蛾でいるんです。
それ分かんないですね。
分かんないですよね。で地味すぎて、はい、それでこれもですね、この冬尺の面白いのは、はい、やっぱこうオスとメスで違いがありまして、はい、メスの方はですね羽が退化しているんです、で退化していて、この退化の仕方にも、まあ、2種類大きくありまして、よく言われるのがホルスタイン型というのと、蝶ネクタイ型。
ホルスタインというのは乳牛ですね。
そうです、まあ、北海道の牧場なんかによくいる白と黒のブチになったような、あの牛ですよね、はい、あの牛の模様に似ている、
ガがいるんです。
冬尺のメス。
へ、
それと蝶ネクタイ型っていうのは羽は退化してるんですが、退化していて飛べないんですけども、まあ、蝶ネクタイぐらいの、まあ、小さい羽があるという、うん、そういうグループに大きく分かれるんですね。
それは蝶ネクタイ型のメスは飛べないんですか。
やっぱり飛べないです。
ミノムシと同じじゃないですか。
でどちらもメスは飛べないんですけども、もうお腹の中にはですね卵がやっぱりいっぱい詰まってるんですね、うん、でフェロモンと言うんですけども、そういう性フェロモンっていう仲間にしかわからない特別な匂いがあるんですけども、それを出して、そうすると、まあ、近くにいるオスがですね、オスは羽が飛べるもんですから、あっちにいるぞっていうのを感じ取って、それで寄ってくると、そういう生活をしているようなシャクガなんですね。チャクトリムシの、まあ、成虫ですね。冬はそういうふうでなかなか目をつけるところが良ければ楽しめるんですね。
なんか2週にわたってね、冬の虫の話聞いたけど、はい、色彩がほとんどないんですよ。
です
茶色っぽいんですよ、全部全体的に。 でもそれはそれでイメージも膨らんだし、
ね、
物悲しくて、はい、でもいるってこととね、はい、観察をする なんかすごくレアなお話で、興味あったらぜひちょっと雑木林行きたくなりますね。これ行ってよ、みんなもね。
そうですね、行った方が楽しくなると思います、
もしかしたらミノモンタさんに会えるかもしれませんね。いやもう時間面白かったな。いやまたぜひ、なんか今度標本とか持って遊びしてくださいよ。
そうですね、今度は、はい、また持って遊びに来ますんでよろしくお願いします、
はいはい。プチ生物研究家の谷本雄二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。